魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今日もやっていきたいと思いますけれどもね。いやー眠い。いやーしかしよく寝た。昨日ね、超絶朝が早くて4時起きぐらいだったんですかね。神戸の方に結構遠くまで行かなきゃいけなくて、で集合自体はそんなめちゃくちゃ早くないんですけど、京都から行くのでかなり早めに起きて、2時間ぐらいかかりますからね。早めに起きて、行ってきました。その前の日はライブに行ってて、ちょっと遅くなったので、ドロータ工場のね、元々のパーソナリティ3人が揃うという、なかなかない機会だったので、飲みに行ったりして、俺早めに帰るよ、明日朝1時で始発なんだから、って言って、って言いながら、まあまあ飲んじゃったんですよね。9時までで俺は帰るって言ってたのに、結局10時ぐらいまで飲んでて、で、帰ったら、まあ午前様ぐらいになって、で、始発の時間ですよ。結局車で行きましたけどね、しんどいので。まあでも、車運転するの好きですけど、もう帰りはさすがに眠くて、眠くて、こりゃ事故るぞってなったので、何回か休憩しましたけど、電車の方が良かったんじゃないかと思いながらね。電車だと寝て乗り過ごすとかあるんだろうな。乗り過ごすってもう全然やってないですね、そういえば。20年とか前になると思いますけど、大阪の方から京都帰ろうとしてて、気づいたら滋賀の結構奥底でですね、終電も終わっててタクシーで帰ってきたっていう記憶がありますが、それぐらい以降ないんじゃないかな。寝過ごすじゃなくて、音楽とか聴きながらスマホ触ってて気づいたら次の駅だったとか、東京行って間違って反対向きの電車乗ったとかはありますけどね。なかなかその寝過ごすっていうことはやってないですね。もうかなり忙しかった。もうそれこそね、前も言ってますけど、100連勤とか60連勤とか続けてた頃でも、寝過ごして気づいたら全然知らない駅みたいなのはないですね。意外と電車で寝ることない。ただ車で眠い時はすぐコンビニで寝ます。コンビニとかね、パーキングエリアとかね、そういうところですぐ寝ちゃうんですけど。まあ、時間のロスですよ。さっさと帰ったら1時間のところを1時間寝ますからね。そう考えると電車の方が建設的ではありますが、やっぱりね、車で移動するのが結局好きなんですね。でも好きな分体力も削られるからさ、結構大変なんですけど、まあまあ昨日もね、雨が降ってて、っていう本番は降らずに済んだんですけどね、なんかもう全力疾走させられる場面もあったりして、なかなか大変ではありましたが、まあまあ楽しいというか、普通に楽しめる現場というかね、メンバーも気の置けない仲間、先輩だったりとか、そういう仲間だったので、よかったですね。来週も全く同じ仕事があるので、まあ前の日何にもないから早めに寝ようと思います。前の日とりあえずね、出かけるかもしれないけど、夜遅く帰ってくるような用事は今のところ入ってないので、早めに寝て、次の日のもう早朝に備えたいなと思いますけどね。もしかしたら、来週というかまあまあ今週末ですけど、には、あれかな。集合時間がちょっと遅い可能性もあるので、それに期待したいなと思ってますけど。まあ、帰りはもうちょっとあと1時間ぐらい遅くなるんじゃないかなという感じですね。まあでも仕事をね、ちょっとずつ、2月になって、まあちょっとずつ増えてきて、3月結構たくさん入っているので、まあまあこの調子でね、1年、通年で、稼ぎがあればいいんですけど、なかなかそうもいかないっていうのがね。で、ロトセブンはずーっと0円のままですしね、当たりませんね。あとはバレンタインジャンボが当たるかどうかを期待しながらですね。 まあ、そこにあんまり重きを置きすぎても良くないんですけどね、どうせ当たんねえんだから、どうせ当たらないんだからと思いながら無双してるんですよ、いつも。10億当たったら、まず1億で会社を作ってとか言って。そんなんじゃなくみんな会社作って頑張ってるんですよ。あぶく銭で会社作ろうなんて思って結局実行しない僕みたいなやつは、もうどうしようもないやつなんですけどね。まあ、あぶく銭は、基本やってきてくれないと、そういう感じなんじゃないかなと思いますけれどもね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートしましょう。さてね、まあどこから話をすればいいのかなと思いつつ、まあちょっと嫌な話になってしまうんですけれどもね、本編は、先週ですね、なんかあるお店から荷物取りに来てくれみたいなエピソードをしましたよね。倒産なのかな、社長は資金繰りに奔走してるんじゃないかなみたいな話をさせていただきましたけれども、まあその時点では僕も全く存じ上げなかったんですが、まあいわゆる一般ニュースにもなり、ヤフーニュース他ネットニュースにも出て僕も知ったんですけれども、もうそういう状況になったので、まあまあ正直このラジオでその話をしようかしまいかちょっと迷ったんですけど、まあちょっと関わりが深いので、大魔王ラジオチャンネルとしての関わりが深いのでちょっと言っといた方がいいかなと思って話しますが、まあ先週のあの話っていうのは北大阪タイヤさんだったんですね。で、北大阪タイヤさんが1月31日に業務が停止になり、まあタイヤですね、預けてたタイヤを取りに来てほしいという話になって行ってきたと。で、奥さんがいたので話をしてたら、まあ今ちょっと会社には来れてない状況で残務処理を今している状態なんですというところだったわけですけれども、まあご存知の方もいらっしゃるかなと、まあ本当にニュースで出てましたしね、ヤフーとかおよびネットニュースでも見かけたので、あって思った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、いすゞ自動車のトラック部門の責任者の方と北大阪タイヤの社長と二人で共謀をして、まあ、詐欺横領ですよね。つまり、いすゞから金を引っ張ってきて、タイヤを発注したことにして、タイヤを納品をせず、で、そこでプールしたお金を折半していたということで、逮捕されました、社長がね。まあ、先週も確かメールテーマは青天の霹靂で、今週も晴天の霹靂だったんですけど、先週の晴天の霹靂を軽く超えてきましたね。まさかそういうことだったのかっていう状況です。いや、ほんとね、まあ、最近僕のことを知ったり、ラジオを聞いてくれるようになった人は知らないかもしれないですけど、まあ過去のものを聞いていただいたら、北大阪タイヤというタイヤ屋さんの CM を結構挟んでました。3、4年前まではしっかり挟んでたんじゃないですかね。で、 YouTube とかにも古いドロータ工場とか上がってますけど、そこには実際その今回逮捕された社長のインタビューとかも載せてます。で、スポンサーしていただいていました。でね、まあ、ずっと普通に僕はお客さんとして出入りしてタイヤをもう15、6年かな、そこでしかタイヤ買ってないんですよ。で、家に置いて自分でタイヤ交換、昔はね、スタッドレスタイヤに交換、夏タイヤに戻すっていうことをやってましたが、ある時から北大阪タイヤさんにタイヤを預けさせていただいて、工賃だけ払って、まあまあ預ける分のお金もあるんですけれども、工賃だけ払って、スタッドレスに交換してもらって、また夏に向けて夏タイヤに交換してもらってっていうのをずっとやってたんですよね。だから実際、冬タイヤに交換しに、12月かなぐらいに行ってるし、その社長ともお会いしてます。ずっと世話になってきた人ですね。もう、車業界いろんな人いますし、まあ、僕が関わって、出た人いっぱいいますけど、本当大好きな人です。でも本当真面目な人だと思います。根本はね、これこういう話をして、いやそういうことをする人じゃなかったみたいなさ、事件が起こった時にそういう話をまあ、ニュースでよく見るし聞くじゃないですか。で、まあ、実際そうなんだろうけど、そういう話ばかり出てくるのどうかなと思うところもあるんですけど、僕自身がそういう立場になった時にね、もうそれしか言えないですよ。ほんとそんなことする人とは思えなかったし、すごくいい人で世話になってきたし、今でも大好きな人ですから、なんでそんなことしてしまったのかなみたいな。まあね、言ったら、例えば万引きで捕まった友達とかね、まあスピード違反とかで捕まる分には僕もやってますしね。んで、まあ、直接そんな奴がいたかどうかはともかくとして、例えば痴漢で捕まったとかさ、なんかこう、軽犯罪で捕まった人とか、いうのは、例えば同級生の誰々がみたいなのは、あると思うんですよ。誰しも。その、直接、付き合いがあったとかじゃないけど、同級生のなんとかさんがさ、みたいなさ。そんなのは、あると思うけど、こんなに、まあ、よくしてもらって親しい、定期的にスポンサーしてもらってた時は、月に一回必ずお会いしてましたし、それ以前以降も、まあ、四半期に一度ぐらいは会うような感じでしたよね。そういう親しくさせてもらってる人が、いわゆる一般ニュースになるような、しかもまあ今回1億円ということなので、二人合わせてね。まあかなりの額の作業量ということで。いや、ちょっとね、ショックでね、ほんとショック。ですよ。どうも誰も気づいてなかったっぽいですから、しかも、会社の他の人は気づいてなかったっぽいので、一体どういうふうになってるのかよくわからないですし、まあでもね、2016年からだそうです、今回のね。まあまあ、もしかしたら余罪が出てきてもっと前からとかになる可能性もないですけど、2016年だ。2016年って言うと、うちはまだスポンサーしてもらってます。まあ、大魔王ラジオチャンネル全体でね、まあ正直に言って、毎月1万円もらってました。まあ、ビビたるもんではありますけど、まあ言ったらそんな宣伝になるようなことはやってませんし、僕のこの番組でね、まあでも、 聞いていらっしゃる方とか仲間がタイヤ交換しにとかは言ってますけど、それで儲けが出るほどの宣伝はできてなかったと思うんですよね。だけど、まあ言ったらお金にね白黒つけることはできませんけど、そのいわゆる横領でやってきた金の一部が僕にも回ってきてったってことですよね。つまりね、いやだから、なんだろうな、なんて言えばいいのかわかんないですけど、当然悪いことをしたことは間違いないんですが、まあ憎むことはできないっていうか、まあ僕が何かされたわけでもないですしね、ずっと良くしていただいてたから。ねえ、まあ、周りの人とか、よく知る仲間とかと話をしていて、あくまでも僕たちのその、想像の範囲ですよ。想像の範囲として、まあ、そういう、まあ、主犯格の方から話を持ちかけられた時に、まあ、断りきれなかったんじゃないかなって思うんですよ。悪いことだとはきっと分かってただろうし、で、断りきれなかったかもしれないけど、でもそれ、一回じゃなくて、何年も、7年ぐらい続けてきたわけですよね。で、膨らみに膨らんで、最終的に2人で1億円とかになってくるっていうことは、まあ、最初は断りきれないでやったとしても、まあ、やっぱりそのお金が美味しかったし、それ経営に回してましたみたいなことを証言されているそうなので、まあ、やめられなくなったんだろうなぁと、単純にね、思うんですよ。なんでこんな、7年で1億円ってことですから、まあ、1000万ちょっとですか、毎年。まあ、そりゃ助けになりますよね。経営的にはね。だけど、真面目に普通にきっとやってきた人だから、今まで。知らないですよ。裏で何やってたかなんか当然僕は知ってるわけじゃないんですけど。なんでそういうことに手を染めちゃったかなぁと。今年も頼むわ、みたいな話で、いや、もうやめましょうよってなんで言えなかったんだろうなぁ、みたいな。いや、わかりません。もしかしたら、今年もお願いしますってこっちから言ってた可能性だってあるからね。いや、わかんないですよ。もったいないし、僕はこれからどこでタイヤを買えばいいのかとかね、ベランダにタイヤあげたんですけど邪魔でね、どっか預かってくれるとこないかなとかね、いろいろ考えますけど、なんかね、やるせないですね、本当にね。やっぱり、すごく、よくしてもらったから、まあ、さっきも言いましたけど、憎めませんし、まあ、ちゃんと罪を償っていただいてね、まあ、これから、起訴されるか、起訴されないか、起訴されたら裁判があってっていうので、まあ、そう簡単には帰ってこれないとは思いますけど、1年2年したら帰ってこれるんじゃないかなと思うので、そしたらあのね、僕の、仲間の人と2人で焼肉でも奢ってあげましょうと、慰労会してあげましょう、慰労会って変な話だけどねっていう話をしているところです。いや、僕のラジオをなぜスポンサーしてもらえたかっていうのが、もともと北大阪タイヤに社員としていた、まあ、北大阪タイヤ中の人と呼ばれる人がいらっしゃいましてね、ツイッター担当で、ツイッターを、 動かしたりしていた人なんですけど、まあ僕が社長と話しててこんなことやってるんですよ、ネットラジオやってるんですよとか、まあ社長と僕が話をしているのを横で作業しながら聞いていて、で興味を持ってもらったらしくて、で僕のラジオを聞いてくれたりとかして、でマドロータ工場の現場にも見に来てくれたりとか、まあ本当にいろんな形で協力していただいたり聞いていただいたりして、で社長に掛け合ってくれて、スポンサーとしてやってもらえませんかということで、で快諾していただいて、何年ぐらいですかね、5、6年やってたんじゃないですか。だから5、60万は僕はいただいてるとは思うんですね、結局ね。で中の人がまあ、退職されて他の仕事をするので、会社を出られて、でその後しばらくしてちょっとスポンサー辞めたいと、いうことで、で僕のグッズも店先に置いていただいてたんですけど、それも回収してもらえませんかということで全回収して持って帰ってきたんですけど、本当長い間そういう形でもお世話になりましたし、まあ、なんでしょうね。だから、今後どうなるのかよくわかんないです。会社はもう畳むしかないのかなと思いながら、でもお店はね、続けれるなら続けた方がいいというか、続けれるなら続けてほしいと、僕の個人の思いとしてはね、残された社員の方とか奥さんとかで何とかできないものかと思いながら、まあ、今はもうそんなことは多分考えれる状況じゃないんだろうなと、とりあえず業界でのその信用みたいなものは失墜してしまったでしょうしね、ちょっとその業界に戻って来れるかどうかっていうのはわかんないですね。ほんと一瞬のことだなと。まあ、笑い話にしていいのかどうかわからないですけども、そのタイヤ取りに行った時に何があったんですかって奥さんと話をした時に、まあちょっと社長は今来れてなくて、まあ借金で逃げてるとかじゃないんですよっていう話をされてたんですけど、まあ逃げてるどころか捕まってんじゃねえかと。逃げ切れてないんだなっていう。まあ笑えないけどね。笑い話ですよね。まあそら逃げてるというような状況ではない感じだった。まあまあ最初に逮捕されたのが1月の末で、で、先週というかね、火曜日ぐらいですか、に、いわゆるその再逮捕ということで、それがニュースになって出てきたんですけれどもね、まあなかなかやりきれないですね、僕的にはね。まあお店をなんとかして再開されるのであれば、それ応援していきたいですし、まあそんなすごい応援ができるような力は僕にはないですけれども、先週も言いましたが、応援はしたいですし、で、まあ、すべてを償って出てこられた時には、まあ個人的に、今まで一回も飯とか食いに行ったことないですけどね、飯でも社長と食いに行きたいなと。もう社長じゃないのか。そんな風に思います。はい。まあ、ちょっと、今週は明るい話で、みたいな話を確か、締めっぽい話ばっかりだったなっていう話をして、今週こそはと思ってたんですけどね、さらに、もっと倍の締めっぽいというか、しんどい話でしたね。まあでも、深く関わりがあった 大魔王ラジオチャンネルですので、この話はやっぱりしとかなきゃいけなかったろうなと思って話をさせていただきました。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。心を入れ替えて、吉川英治先生の折々の木、今週も読んでいきます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
心を入れ替えてって言った。気持ちを入れ替えてだね。気持ちを入れ替えてって言ったかな。まあまあどっちでもいいや。まあ気持ちを入れ替えてやっていきたいと思いますが、今回はボールとハッケ。まあ当たるもハッケ、当たらんのもハッケのハッケですね。ボールとハッケ。芝浦にレッスンクラブがあった頃である。夕飯後よく下手球を打っていたが、ある時珍しくヒットしたと思うと夕空で僕の球が二つに割れた。ボールが宙で二つに割れるなんてありえない。しかし確かにそう見えたのである。ところが僕から四五人ほど後にいた人もキーな顔を呆然と仰向けている。変だなと向こうでもいい、おかしいと僕もつぶやき、顔を見合わせて初めて分かった。二人のボールとボールとが偶然にも空で衝突したのである。こいつは奇跡だ、飲みましょうや、と握手して銀座へでその晩一緒に歩き回ったが、最後の酒場を出た途端にその男は何を思ったか、ロストボールみたいにどこかへそれていってしまった。それっきりその人を見ないことも、未だに何か奇跡に思えて仕方がない。僕は運命論者でもないが、さりとて人生の万端が人間の思い通りな推理の軌道をたどるものとも思えない。一個のゴルフボールを追っていく規定のコースにさえ、運命と名付けるしかない偶然にのべつである。それは君が下手だから、と言われれば二の句はないが、プロにだってそれはある。またゴルフ場は人間専有の天地ではないから、いたずら者の蛇もいればイタチも住む。カラスがボールを加えて逃げ回り、遊戯する人間をさらに遊戯して喜ぶような例だってあるのだから。あの何センチかの呼吸さえ、宇宙でぶつかり合うこともある偶然の存在を思うと、自動車などは常に一種の冒険に身を託しているようなものだ。あるよ、その自動車が新宿の雑踏で止まっている間、ふと横を見ると、税築や産業を机に据えた駅舎たちが、五六名も店を並べて、歩道の散歩者を呼び合っていた。夜空のネオン、ビル、ウィンド、人並みの近代カラーなどと、売牧者諸君の気丈とは、一体どういう平存の呼吸を現在に合わしているものなのか。天体の量と、地底の水ぐらいな時差と無縁を感じるのだが、僕の見ている間にも、二三の人影がもうその収益の明かりに佇み、何か心の岐路を八家に尋ねている。 重大な人生の方向が確実につかめるものとは、八景料金を払う人でも思ってはいまい。しかし、先者に頼らないまでも、人間とは無意識のうちに終始、一挙手一投足に、自分で一人占いをしているものではなかろうか。汽車に乗ったり見合わせたり、避妊法を誤ったり、思わぬ来訪者を受けたり、とかく自分には自分以外のもう一人の道連れみたいなものがいる気がする。その点、李承晩氏でも、あ、大統領でも、例外な人ではない。こう二つの白い玉が、玉同士で空中衝突をしたなども、一例と言っていい。人間のすべて、自分の何分の一かはどうも占いで暮らしているようだ。思えば、心もとないが。はい。偶然ね。まあ、偶然ってね、まあ、運命とかいうあれでもないですけど、もう、ずいぶん前にお話もしたと思いますけども、昔、普段塾という男装のアイドルグループを応援しているときに、九州行ったんですよね。福岡からその次の日に佐賀でライブがありまして、僕、マイカーで福岡まで行って、普通にライブを見ようと思って並んでいるときにね、最初ね、ライブじゃなくて物販の列かなんかに並んでて、たら前の並んでる女の子たちがなんか明日の佐賀のチケットを取ったけど行けなくなっちゃって余ってるみたいな話をしてたんですよ。でちょうど九州の知り合いで一回普段塾見てみたいっていう人がいたので、まあもしかしたら来れるかもしれないなと思って声をかけて、そのチケット僕定価で買おうかって話をして、あ、いいんですかってなって、今チケットあるから言って、そのまま定価のお金をお支払いして購入したんですよね。で連絡を取ってみたら、明日はちょっと空いてないですって話になって、で他に九州に知り合いなんていませんから、あ、もう損したなと、まあ、チケット代まあしょうがないな、まあまあいいだろうと、別にそんなね、1万円も2万円もするディナーショーのチケットではありませんので、まあ3000、4000ぐらいですけど、まあまあしょうがないなと思っていたんですね。で、今度、ライブの入場の列に今度は並び直した時に、前にいた女の子が急に僕に振り返ってですね、まあちなみにそれ並んでるの200番台ぐらいだったんですよね。だから入場して200人目ぐらいに入るわけですけど、かなり後ろになりますよね。席とか決まってるわけじゃないですから、自由の、オールスタンディングですから、もう後ろの方で見なきゃいけないなと思ってたんですけど、その前の子が急に振り返って、すいません、私あのチケット早い番号なんですけど、友達と一緒に入りたいのでチケットよかったら交換しませんかって言われたんですよ。もうチケットね、まあ早くなる分にはいいなと思って、いいですよって言って、その200何番と交換してもらったチケットが7番とかだったんですね。うわーと思って、もう入場始まってるからうわーって言って、で、最善を取ったんですよ。下手の一番端っこだったと思います。で、見てるときに、隣にね、まあ普段塾っていうのは男装なので、女の子のファンが圧倒的に多いんですよ。そんななんか横に爽やかな青年がいてですね、ちょっと喋ってて、九州なのみたいな、あ、俺京都から来たんやけどみたいな話をして、そうなんですか、で明日もね佐賀行くねと、佐賀さっきねあのチケットを買ってあげた子がいてね、でも僕の知り合いは来れないらしいのでチケット余ってんだみたいな話をしてたのかな。あ、でも先に明日の佐賀も行きたいんですけどチケットないんですよねって話を聞いたのかもしれないですね。え、それならチケットあるよって話になったような気がしてきました、今話してて。うん。で、ああ、それぜひ買いたいです、行きたいですってことになって、で、ああ、わかった、今ロッカーに荷物預けててないので、またあの後でライブ終わってから それだけしましょうかって話になってですね。で、その彼はなんか女の子と一緒に来てたので、あ、カップルなんだなと思って、その子は行かなくていいのかなとか思ってたんですよ。で、ライブも終わって、じゃあ、さっきのチケットどうするって言って、あ、じゃあ買います、買いますって言って、ちゃんと現金でお金をいただいて、そしたらね、その彼が、佐賀まで連れてってくれませんか、車ならっていう話になって、まあ、爽やかな青年ではありますけど、知らない人車に乗せてさ、走るのって、あんまね、ヒッチハイクも乗せたことないですからね、僕ね。何回か遭遇はしてますけど。嫌だなと思って乗せませんが。まあ、その時は結局、じゃあ、いいけどって話になって。でも、どっか止まるわけでもないよと、今出て、もう、多分コンビニの駐車場かなんかに止めて、車で寝るだけだけどいいのって言ったらいいですって。あ、そうなんだ。で、ちょっと待ってくださいねって言って現れたのが、その子のお母さんで。で、僕はね、18区か20歳過ぎかぐらいかなと思ってたら、高校生だったんですよね。17歳かなんかね。で、カップルだと思っていた女の子は、妹さんだったらしくて、中学生ぐらいの。大人っぽく見えるなと思って、で、お母さんが現れて、よろしくお願いしますとか言い出すからさ、いや、よろしくお願いしますって言われてもな、とか思いつつ、まあ、結局、連れて行って、一緒に車で軽く寝て、ライブ終わったら、じゃあ、あとは、俺はこの後ちょっと大分の方に行くので、福岡には行けないから、帰りは自分で帰ってなっていう話をして、そこで、ありがとう、さようならだったんですよ。で、ツイッターフォローとかして、その連絡先交換で電話番号ぐらいは確か交換したんですよね。で、帰りにツイキャスかなんかやってたら、来てくれて、実はアイドリングも好きなんですよ、みたいな話をして、へーって言ってからもう10年近く多分経つんですけど、もちろん、それっきり会ったこともないですし、お名前も忘れちゃって、ツイッターとかももしかしたらやめてるかもしれないし、連絡先も変わってるかもしれない。というか、名前も覚えてないので、連絡も取りようがないんですよね。もう本当はナイトスクープに連絡しようかと思うぐらい。だけど、今会ったからって何話せるわけでもないので、特に会ってお礼が言いたいですとかもないしね。むしろあの時のお礼が言いたいですって言って、ナイトスクープに依頼してほしいぐらいですよ。向こうに。まあでも、僕すぐ見つかるからね。僕が彼を見つけるのなかなか難しいかもしれないですけど、僕はかなり見つかりやすいと思うので、まあそれはなかなかないのかなと思いますが、そんな思い出がありますよ。まあ偶然が偶然を重なって、本当わらしべ長者のように、一番最初にチケット余ってるんだの子がいなければこの展開にはなってない。で、その次に、前の番号と交換しませんかって言ってくれなかったら僕はその彼とは一切喋ってないですよね。最前に行ってない、行けないわけだから。で余ってるって話を僕もあんまりコンサートライブ行って知らない誰かと話するってほとんどしないので、隣でなんか声かけられたのかな、誰推しですかみたいな話をされたのかもしれないですね。僕から話しかけて若い子にね、ああどこに住んでんのとか言いませんからね。でもまあ本当にこういろんなことが重なって、そういう偶然、奇遇みたいなものが現れるわけですよね。ボールとボールがぶつかるのと、どっちが確率低いかって難しいぐらいの確率ですよ。でも、多分、人と人との出会いってそんなもんなんだよね。きっとね。今、ブラッシュアップライフって、ドラマバカリズム増野さん脚本でやってますけど、すごく面白くて何度も何度も 繰り返すドラマですけど、あれも偶然とかの中で分かってるからその偶然に出会おうとする。そして、自分の思った通り、前にこうなったっていうのの通りになるように頑張って仕向けていって徳を積んでいくみたいな話なんですが、まあその前に、例えば人生僕が2週目3週目でその彼と出会うためには、まず順番に並んで余ってるんだっていう人に出会わないと一度彼には出会えないわけで、なかなか本当ボールとボールがぶつかるぐらいのあれなのかなと思ってしまいますけれどもね。はい、ということで、この後はエンディングでございます。なんかキレが悪いな、大魔王のラジオチャンネル、もうグダグダだ。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、講師はここまででございます。現在181ページ次回は車窓相関、車の窓の走る感じ、車窓相関と呼んだらいいんですかね、これを読んでいきたいと思います。はい、ということでまた来週朗読の時間にはお会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さてエンディングでございます。いやー、まあ、ずっと話をしておりますけど、昨年亡くなったおばのね、まあいろいろまだまだやることがあって、まあまあでも一応、これで一旦その、おばが住んでたところに行くのは最後かなと思うんですけれども、まあある銀行に借りていた貸金庫を開けるということで、まあそれも司法書士さんにお願いをしていろいろ手続きをしていただき、預けているものを全部取り出して、そこの契約そのものも抹消するという作業だったんですね。で、うちの母親とか、まあ、残ったおばたちを連れて行ってきたんですけれども、まあ、まず銀行の貸金庫の中に入るのが初めてだったので、結構、わ、すごいところだなと思ってね、こう暗証番号となんか鍵が、まあ、二重三重になってて、で、まずそこに入ります。その部屋の中に一遍入ると、なんか暗証番号とかを使わないと出ることがもうできないんですよ。入ることはできても出れないんですよね。で、外から開けてもらうか、もしくは中から自分でその暗証番号とか、なんか鍵とかがあるんだと思うんですけれども、そういうのを使わないと出れない。で、僕らそれ知ってるわけではないので、で、いろいろ手続きをして銀行の人に開けてもらっているもんですから、もう自動ドアが開かないんですよ、中から。あれはちょっと怖いですね。なんかスパイ映画的な。あれですけど、すごく分厚いドアの中に金庫がありまして、で、それぞれ、こう、ボックスみたいなのがはまっていて、そのドアの中に入って、まあ、ドアは開けっぱなしでしたけど、中に入らせてもらって、そのボックス、奥に長いボックスを取り出して、開けるんですけどね。で、そのボックスのところにも、なんか、機械的な鍵と、カードじゃない、それは普通の鍵か。なんか、二重ロックみたいになってて、ものすごいですね、厳重で。で、鍵をなくした時のために銀行にその鍵を預けているんですけど、その鍵は封印されていて、銀行の人でも開けられないと。開けたら証拠が残るような封の仕方がしてあるみたいなね。いやー、すごい、なんか、ドキドキしましたね。で、その分厚いドア開いてるんですけど、それを閉めた場合、開けられなくなったら、そこにはインターホンとかもないんですよ。 その外のところにはインターホンがあって、開けてくださいとかもできるんですけど、その完全な金庫の中っていうのは、そのインターホンさえないので、いやもう本当、スパイ小説とかが大好きなおばさんと、これ天井がゆっくり落ちてくるんじゃないかとかね、壁が迫ってきて、ギュッて圧殺されるんじゃないかみたいな、まあドラマとか映画の見すぎな感じの発言をね、してたんですけど、いや、それぐらいちょっとドキドキしましたね。初めてだったんで。で、まあ、いよいよお腹を開けまして、まあ、お墓の名義はもううちの母親に変わったので再発行していただいて、で、その再発行する前の元々おばが持ってた名義ですよね、お墓のね。これが必要だったんですよ。これが元々あれば1万円払わずに済んだんですけどね、再発行のね。その、少々、もうゴミですよ、言ったらね、が出てきたりとか、あと、まあ、遺言書が出てきたりとか、いろいろ出てきた中に、僕は全然知らなかったんですけれども、その、おばが、ずーっと切手とか、古銭を集めるのが趣味だったらしくて、だから、綺麗に残された、ファイリングされた切手とか、あと、まあ、古銭もそうだし、記念コインですよね。なんか、オリンピックの時の記念コインとか、まあ、多分、その、例えば天皇陛下ご成婚の時の、みたいな、そういうものが本当にたくさん残されてて、それが入ってましたね。まあ、いくばくかのお金には、なると思いますけど、それはね、そんな、ものすごい額になるような、すごい価値のあるようなものがあるとはちょっと思えないんですけどね。まあ、いくばくかのお金にはなって、何かの足しにはなるのかなと思って。まあ、そのうち、いわゆるそういうものを買い取ってくれるようなところに持ち込んでお値段聞こうかなとは思ってるんですけどね。いや、もう、わかんないんで、手も古銭もさっぱりわかんないから、例えばヤフオクとかに出せばね、まぁ、ちょっとだけお値段を調べたんですけど、もしかしたらもうちょっといいお値段になるんじゃないかとかね、いろいろ考えますけど、でもちゃんとしたマニアの方に買い取ってもらった方が高く買い取ってもらえるんじゃないかとかね、いろんなこと考えますが、もうわかんないので、とりあえず。こういうわからないのは、もう専門家にお任せした方が、多分確実なので、ピーピーピーピーうるせえな。何かがバックしてきています。多分トラックですね。トラックどこ行くんだろう。はい。まあまあ、そんなことで。まあ、これが終わればというか、まあ、いろいろとその、本編である遺言書とかもやっと出てきましたので、これであとは司法書士さんにお任せして、全部、まあ、春ぐらいには終われるんじゃないかなとか考えていますので。はい。まあまあ、本当、その時も喋ってたんですけど、本当人が死ぬることっていうのは、本当大変なんだなと。そして、改めてやっぱり子供がないと、こういう手続きもこんな大変なんだなと。まあ僕が言ったら兄弟とかの中で最後まで生き残って僕が亡くなったりするとこのまま嫁も子供もないまま亡くなったりするとそうか姉の子供である姪っ子たちがこれをやらなきゃいけないのかと思うと気が遠くなりましたやらしたくないですね。まあでもあれですよ、生前贈与は生前贈与でお金かかったりするのでもうめんどくさいことだらけですね。本当ね。生きることも死ぬことも金も面倒もたくさんかかると、本当この数ヶ月思い知らされております。まあしばらくはこのおばの話はないかな。まあ最終的に本当に最後の最後解決したらまたご報告できることがあるかもしれないです。ないかもしれないですね。はい。 ということで、まだ2月ですからね、暖かくなったり寒くなったり、昨日も雨が降ってね、雨降ってる時はまだ暖かかったんですけど、止んだ途端に激寒になりまして、寒い日も続きますし、また寒の戻りでね、寒くなった後はまた暖かくなってみたいなことが続くと思いますので、体調にはお気をつけて、また来週も聞いていただければなと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまで。また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。